ハートフルダイアリーハートフルラジオ、ひとみんの歌う角にはすぐ来たる。パーソナリティはパワフルママシンガーひとみんです。よろしくお願いします。この番組は聞いてくださる皆さんに元気になってほしい、夢に向かって前進してほしい、そんな気持ちを音楽を織り交ぜながらお届けしております。夢に向かって頑張ってる人応援します。さてさて、秋っていうものは本当あっという間に過ぎていくなっていう印象なんですけど、なんか今日はすっかりね寒くて、あの関東は雨も降っていて、あの寒空でね、はい、皆さん体調など崩されてないでしょうかね。寒くなってきたな、12月になったなと思ったら、もう街中はねクリスマスムードですよね。もううちもようやっとクリスマスツリーをお家に飾ったところです。さてさて、本日ハートフルラジオ第4回となります。本日のゲストは、以前ですねカマフェスというイベントでご一緒させていただきました、シシバのお二人をお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
シシバ、ギターコーラスの小池と申します。
はい、ボーカルの真由美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや実はですね、ちゃんとお話しするのは初めてなんじゃないかなってぐらい、
そうですね、
話してないですよね。
ライブの現場でお会いしたのが1回で、それっきりでし
たね。その前の、あの CD の収録がちょこっとあったじゃないですか。あの時ってお会いしてましたっけ。ちょうどすれ違いぐらいでしたよね。
すれ違いだったかもしれないですね。
お話しする時間はほとんどなかったですよね。というわけでね、なんか今日は2回目ぐらいな感じで本当来ていただいてありがとうございます。
よろしくお願いします。
今日何話そうかなって考えてはいたんですけれども、
なんせ共通の話題が乏しいという
そうですね、カマフェス野田くんみたいなあと鎌ヶ谷ですね。
鎌ヶ谷ですね。そうですね、鎌ヶ谷っていうところが今一番あのひとみさんとシシバをつなげている部分なのかなと思いますね。僕はあの鎌ヶ谷出身で、
はい、
ボーカルの真由美も
鎌ヶ谷出身で、
うちもね旦那さんがね鎌ヶ谷出身なんですよ。
本当にどんな、ね、縁があるかわからないなと思って、
ね、本当ですね、音楽ってすごいつながりますよね。
えって思うような方と、ね、お会いする機会を、ね、受けてもらったりとか、まさか僕も今このシシバというユニットで、あのボーカル真由美とこうやって2人でやってるとは夢にも
全く
3年前は思ってなかったです。
なるほど。そもそものお二人のお出会いというのが、
はい、
はい、
実は僕ら音楽ユニットではあるんですけど、
はい、
その音楽シシバを結成する前にあの書道をやってたんですね。あの本当に古典的な書を書く、あの活動をそれぞれしてまして、はい、でその時に共通の師匠だったんですよね、
はい、
その師匠がちょっと書道の展示をバックにしてなんか音楽を奏でてもらいたいっていうことをおっしゃってくれて、でその時に教室は何個かあるんですけど、はい、別のところに通ってたんですよね、同じ師匠なんですけど、そこで初めて、ボーカルの真由美と昔音楽やってたっていうことをちょっと聞いたもので、その時はカバー曲をやらせてもらったんですけど、それがきっかけで結成に至りました。
書道と音楽のコラボっていうのはまたなんか斬新ですね。
そうですね、だいぶ斬新な先生でもあるんですけど、
なるほど、
いろんな意味でね、
いろんな意味で、
そのアイディアっていうものが結果的に書と音楽をつなげて、で僕らも書という活動から音楽っていう活動に移り変わっていくことができたというか、
はい、今は何か書を書かれたりはしないんですか。
今は少し作品書きから離れて、
そうですね、
なるほど、
今は音楽をちょっと集中してやりたいっていうことで、
でも書も音楽も似てるところがある。
そうなんですよね、
なるほど、
リズムがやっぱり書にもあって、
リズムですか。
そうなんです、楷書と言われるものとか、はい、皆さんが綺麗に書く字ですね、行書とか草書とかっていうのがあって、みんなそのスピード感が違うんですよね。あるものは1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、 それで進むような事態があったりして、まあ、そういったところですごく近いものは感じてました。
そうなんだ、
はい、意外や意外でね。だからなんか師匠、師の師匠も書くところじゃなくてリズムを見ててほしい。そうですね、その要は作品
が、ね、じゃあその作品を眺めるだけでなくってやっぱ書いてるところも、はい、まあ、ある意味芸術というか、
うん、そうですね、
見せられるものなんですね、
う
ん、
作品になるとね自分の。
そうですね、やっぱり
感性
時間的とかも本当に集中するっていう意味で、茶道とかってなんか空間とか時間の芸術って言われるんですけど、書もなんかそんなような感じがしてますね。向き合うこと、あとはその間、白と黒のバランスとか、そういったものを感じながらやるのが書道だと思ってました。
内面が出ますよ、
そうです、
字を見ると人が分かる。
いくら書道家ですか
違いますよ
書の話
すごいですね、
まあ、そんな経緯
です。いろいろ、あ、でも本当つながるんですね、はい、音楽と。
そうですね、意外とつながって、
意外です、
意外や意外で、曲作りとかもね、
いろんなライブいろいろお誘いいただいてしてるんですけど、うん、その中で出会う方とかでもう結構書道をやってる方とかいらっしゃって、
うん、いらっしゃいます。
そうですか、
意外となんかつながりがあるのかなって今は思いますね。
ではじゃあそのお二人の出会い、はい、そして獅子馬結成ということでね、はい、獅子馬という曲があると伺ったんですけれども、
獅子馬って僕らは表記を SHISHIBA という形でローマ字で表記してるんですけど、うんうん、実は漢字で、お隣白い獅子の獅子馬っていう地名があるんですよね。
あ、そうなんですか。
神々、全然知らない。神々が回る、巡るって書いて獅子馬っていうんですけど、まあ、そこの獅子馬の森、ちょっと鬱蒼とした怖いね森があるんですけど、そこに足を踏み入れてしまったという歌なんですね。
そう、謎めいてますね。あ、そういう意味合いなんだ。あら、
踏み入れてはいけない。
楽しみですね。では1曲目お願いしてもよろしいでしょうか。はい、では獅子馬です。お聴きください。
漆黒の夜、
そうです、
はい、させていただきました。
夢とか全身とかいうテーマのラジオなんですけど、
全然なんかこう足引っ張る
いやいやいや
とにかく、
なんかこう
ちょっと不思議な空間っていうか、そういったものが感じていただければ嬉しいですね。
そう、でもさっきの2人の獅子馬の意味を聞けば、
はい、
あ、そういうことなのかなみたいなね、本当森の中にこう迷い込んだような。
そうなんです、なんか人間がね、その立ち入ってはいけない領域、なんか昔話とかであるじゃないですか、なんか神社でこっから先は行ってはいけないとか、なんかそういったところにちょっと足を踏み入れてしまった時を歌いたいという、
不思議な空間を。
不思議な空間。でもなんか獅子馬っていう名前も結構なんか、うん、まあ、ちょっと前に ライブで行かせてもらった先で、うん、なんかこう知ってる方がいて、
社会科の先生、
社会科の先生でシシバっていう名前を聞いて、いやシシバってねいい名前だと思うよとか言って、新シバって言ってねとか、昔その神社とかのこう建てる時に使う神聖な木とかを集める場所を新シバって呼んでたんだよねとか、
後から知ったんです、
後から知ったみたいな、だからいやなんか名前を褒めてくださってましたよね。
そうですね。
僕らは響きだけでなんとなくつけてしまった
んですけど、でもこのなんか、はい、あ、私は目の前に2人を見ているのですごい明るいイメージが伝わってくる中、このシシバというかなんかちょっと暗めのイメージで、
あー、そうですね、結構ライブとかやらせていただくときに、うん、その演奏と MC のギャップ、特にボーカルの歩みがすごくて、そうですね、おーとか言った後にありがとうございます
このね、可愛い声でね、
このギャップがねすごくて、うんうん、みんななぜか歌ってる時はみんな真剣に聞いてくれるんですけど、うん、MC の時はなんかみんな笑ってる顔が多いですね。
それがいいんでしょうね、このギャップがね。
どっちが好きって言ったらやっぱり MC の方がちょっとこういう時の方が素ですね。
そうですね。
音楽やってる時はちょっとまた違った自分たちを表現してるのかなと思います。うんうんうんうん、
深夜さんのギターがとてもキレがあって、
はい、いやいやいや、僕もこういったあのストロークって言われる単純な、例えば奥田民生さんとか、うん、ああいう斉藤和義さんとか、ああいうジャンジャカジャンジャカっていうものばっかりやってたんですけど、
うんうん、あ、そうなんですね、
まゆみさんと楽曲制作をすることになってから、うん、なんかこういう風なフレーズにしないと歌に合わないっていうことに気づいて、なんか必然的にこういうスタイルになってしまいました。
ほーってやってるまゆみさんもそっか、合わせていったんですね。
そうですね、なんかなるべくしてなる、でもなんこの曲なんだろうな、変だなっていつも思ってます。
そうね、そうだ、作った本人たちも作り上げた瞬間、ね、曲が一人歩きし始めるっていうか、ね、
そうなんです、まあ、よくわかんないこと
よくわかんないこと
おっしゃってると思われると思うんですけど、あのそうなんですね、
謎めいてますね。ギターはいつ頃から弾いてらっしゃる？
僕はまあ、兄が12個離れた兄がいて、
はい、
でその兄がもうバンドブーム絶頂の時だったんですけど、まあ、その影響でギターとかが家にある環境で、まあ、その家にある CD とかロックとかエアロスミスとかキスとか、うん、ボンジョビとか、はい、そういったものばっかり聞いてロック少年だったんですね。もともとエレキギターをずっとやっていて、で、まあ、20代くらいからちょっとアコースティックギターを触れるようになって、まあ、20年弱ですかね。
お、長いですね。
そうですね。でもアコースティックはまあそこまで長くはないんですね。エレキの方がやっぱ長かったですね。
なるほど。ね、なんかいろいろお二人のこと調べていたら、教室、ギター教室を、
あ、そうですね、鎌ヶ谷の方で、うん、なんていうんだろうな、結構教室とかレッスンとかって敷居が高いように思われる方多いと思うんですよ、
うんうんうん、
で潜在的にちょっとうっすらやりたいなって気持ちはあっても、うん、何か一歩踏み出せないっていう思ってる方結構いると思ってて、うん、ギターは家にあるけどなんかきっかけがなくてとか、うん、そういった方々になんか気楽に音楽楽しめるんだよっていうようなスタイルで、うん、提供できたらいいなと思って、うんうん、まあ、簡単な弾き語りとか、3コードとか、単純なものから始めるギター教室をやっていますね。
すごい、はい、
私もちょっと生徒として、
ね、そうですね、
ギター弾くんですか、
生徒
としてあまりにも、うん、あまりにも先生が悩ましくなるぐらい
に、いやね、すごい音を出すんですね、ギターでってこんな音出るのみ
たいな、音が
ちょっとプロンプロンって鳴らすはずがゴッゴッゴッゴ
ッゴッゴッゴッゴッ
ゴッゴッゴッゴ
ッゴッゴッ
自主練習を家でしてたら、母は計算を間違えるわ、父はちょっとそれあれかな、ちょっと具合が悪くなっちゃうかなって、ギターではどうしてそういう音が出せるんだろうっていう感じの、ね、
しずかちゃんのバイオリンみたいな感じです
か、あ、そんな感じで捉えていただければ正しい。
今はじゃあ弾いてらっしゃらない
ですか？実はやっぱり楽器ができた方がいいと、一人でも、ね、パフォーマンスするとやっぱり見せ方とかも変わると思うのでということで、弾き 方に今ちょっとチャレンジ
してます、ね、おすごいじゃないですか。でもすごいですよね展開が。出会ったのが2年前ぐらい、
そうですね、2016年くらいなので、
ですぐ結成されて、まだ2年なのに。
そうです。
おすごいな。
オリジナル曲を全部、あの詞曲は全部あのボーカルの真由美が担当してますので。
そうなんですよね。
あれ作曲はでも途中からでしたっけ。
いやもう最初から、
最初から
もう詞とメロディーが一緒に出てくる。
あ、そっかそっか。
なんで、うん、そう、まあなんかこう詞とかや詞とかやってみたらどうですかって言われたのがきっかけで、うん、ああじゃあやってみますみたいな。
はい。でもノーっていう言葉がなかったんですよ。おおやろうやろうっていう。
はい。
やってみたらわかんないでしょ。
オリジナル曲どれぐらいあるんですか。
いやまあ30曲くらいですかね。最初にまあ20曲くらいババーっと作って。
それもすごい。
うん。自分たちの裾野を広げるっていうことをやったんですけど、まあそこからライブ活動を始めて、まあどんなものが受け入れられるのかっていったところを。
なるほど、ね、あのカマフェスの時も何曲かお聞きしたんですけど、はい、やっぱ曲によって全然雰囲気がガラッと変わる感じがしましたね。
やはりあのジャンルにとらわれず、自分たちの内部にあるもの、影響を受けてきたものっていうのを、まあ、出し切りたい気持ちがやっぱり強かったですね。なのであんまりこういう曲だからこういう曲に似せて作ろうっていう感じでは作ってないです。結局、ね、作るのが2人なので、あの大体同じような感じになっていくだろうっていう、考えで
曲作りは。でも全然違いますもんね。
ね、そう言って、ね、いただけることもね、そうね、嬉しいですよね。ね、はい、
じゃあそのオリジナル曲の中から、はい、今日は2曲、
はい、
CD があるということ で、
そうです、はい、8月にリリースさせていただきました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
アルバムです、
はい、はい、そちらから2曲、まずは赤という曲、
はい、
こちら私からもリクエストさせていただき
ありがとうございます。
はい、
もう
この曲大好きになっちゃうので、はい、皆さんにも聴いてほしい曲です。ではお届けします。赤です。聴いてください。
そうということで、自分たちの自主で、 アルバムをあのおままごとおままごとみたいな感じで作ったんですけど、その時になんかちょっとノリのいい曲ないよねってことで、ちょっとじゃあ今作ろうってなって
今作ろう、
そうです、
うん、すごいな、
まあ、こういう感じのノリの曲があったら多分他の曲も入るかなっていうことで、これに合わせてみてっていうことをやって作った曲なんです。
すごい短時間で出来上がったっていう話ですよね。
正直短時間曲を聴いてもらうとちょっと分かると思うんですけど、なんか展開がその A メロ B メロって言ったりする中で、はい、バシッバシッと全部違かったりするんですね、リズムとか、うん、まあ、そういったものを要はパーツ分けしてなんか作ってたって感じなんですよ、うん、このフレーズちょっと使っちゃおう、あこれちょっと入れてみよう、
うんうん、
そういった感じでブロックをこうやって積むような形で作ってた曲なんですけど、はい、それにボーカルの感性の歌詞と、
はい、
その場で作ってその場で撮ったっていう、
そうですね、
すごいですね、
そんなことばっかりやってたんですけど、やっぱりやればやるほど楽しい曲でもありますね。だから今回その音源では普段はねアコースティックと歌だけなんですけど、
はい、
キーボードに、人吉伸太さん、うん、
はい、
っていただいて、パーカッションには東健二さんという、どちらも感性がすごい豊かで、
はい、
すごくアクティブなプレーをしてくれる方々なんですけど、もう本当にレコーディングもね、ほとんど打ち合わせなしでもう皆さんの感性でローンとやってもらっていい曲でした。
そうなんです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
お聞きいただきました。
曲なんですけども、
黒髪ですね、はい、
なんていうんですかね、こうずっとそばにいた人が、うん、ある日ちょっと突然こう自分に映る姿が少しこう変わってきて、なんとなく恋心が、うん、なんていうんですか、芽生えてきて、でこうどうやって思いを伝えていいのかわからない、でも本当はそばにいたいんだけどっていう、こう女の揺れ起こる、うん、なんか優しくこうそばにいたいみたいな、そのいろいろ揺れ動いていく思いを歌詞にしてみました。ちょっと切ない感じで、
そうですね、
揺らぎみたいなのがちょっとありますけど、あんまり音域の幅はそんなにないんですけど、歌詞とかも注目してるところがあります。この後感想まで盛り上がると声も張ってライブだと思います。ロックスターのごとく大声で言うとあーって言いますもん。ちょっと感じて、なんか破れそうな感じなんですよ。
なるほど、
時空が
切ない感じですね。
そう、切ない感じ、届きそうで届かないような明日を感じていただければ。
実体験とかではないんですか？
うん、そうなんですよね。実体そう、そう言われるとなかなか、あれこういう恋愛、あ、ひとみさんありますか？逆に、あ、燃えるような、
燃える、あ、揺れる、 私結構パッてもう思いつかえちゃう方なんで、そう思ったら速攻どうみたいな、ね、何でもそうなんですけど、私もそう願い
かけた我慢とかできないタイプ
な、なるほど、はい、
この後ですかね、
はい、歌詞の注目、
歌詞ですね叶えてあげられるこの想い、せめて淡い夢の中舞い上がれ、溢れ出す涙優しい花となり、あなたの耳元そっとかすめゆく、何もかも今すべて諦めきれぬ想い溢れ出す、舞い散る花びらに心乗せ、白き夜の闇に今解き放つ、黒髪湿らす水面の上に届きそう、オリジナル曲2曲をお届けしました。最初の曲が赤、そして次にかけたのが黒髪という曲ですね。何気に深夜さんコーラスで入って、
そうなんですよね僕はもともと歌、人前で歌うっていうのはあんまり得意じゃないんですけど、あ、
そうなんですか、
ちょっと厚みが増すなと思って、うん、コーラスをシシバではやらせていただいてます。
でもねこれね、やっぱね、生でライブで聴いてほしいですよね。
そうですね、
あの2人のアクションというか、う、ね、特に真由美さんの歌ってる時の振りっていうか、かっこいいじゃないですか。
いや、そうなんですよ、なんかね、憑依するんですよね。
あ、でもそうかも、曲に入った途端にキュンって変わる、
憑依現象。
そうなんです、うん、歌に入る時の真由美さんのそのね、そのオン、
うん、スイッチが入れますよね。私なんか結構突っ立って歌ってる感じが多いんですよ。その、まあ、弾き語りは仕方ないですけど、歌うだけの時もあんまりアクションができなくて、そういうアクションができる方に憧れるんですよね。だからもう真由美さん超かっこいいみたいな本当に、
やっぱり何なんですかね、その結構ね、僕らもビーズ昔好きで、うん、稲葉さんみたいな、なんてパフォーマンスみたいな、ビデオとかでやっぱ見てるから、
なるほど、
そういうの出ちゃうのか、
でもひとみさんの声素敵、
いや素敵ですね、
いやいやいや、
なんか本当に軽く歌ってるのにすごい通る声で、
いや、うるさいんですよ私の声
いや、あのボーカル真由美もなかなかの
色っぽいですよね、歌い出すと色っぽい声で、喋、ね、ると可愛い声っていうね、この本当ギャップがね、ね、たまんないですね
お客さんはなんか喜んでもらえてるみたいなんですけど、
ひとみさんにいろいろ聞きたいこととかないですか。
いやいや、
あ、ひとみさんやっぱり
不思議な、
ね、僕はその真由美さんの、ね、やってる以上、そのボーカルリストを隣に常にしているわけなんですけど、うん、表現力とか、うん、その歌唱力っていった部分でなんかやった方がいいこととかっていうか、
いやー、でも私ももう勉強中で、今ボイストレーニング習いに通ってるんですよ。私はね、表現力に欠けるんですよ、自分でもそれも分かっていて、やっぱり指摘されると、あ、やっぱそうなのかなって思って、そうです、もっと成長しなきゃって感じです。
アカペラとかはやられたことあるんですか。
アカペラないけどやりたいですね。
なんか合いそうですよね。
そう、合いそう、すごく。
ゴスペルとかね、やってみたいなって。
声も通るしね、響くから、そう、聞いてみたいです
よね。そう、さん、このステージ見てるとなんか白いな、きらびやかな光が、
わかる、キラキラキラ
キラキラキラって、こうやって見えるんです
。ないないない、見えない見えない。
ハープなんか持っちゃうと思うね。
いやー、もうハープもそれこそお勉強中ですよ
尽きることがないですね。
なんか音楽を始めたきっかけとかって、
きっかけは何だろう。でも、まあ、 子供の頃はずっとピアノだったんですけど、ピアノも中3でやめてしまっていて、まあ、ただ歌は大好きで、たまたまね父親がこんな歌のオーディションあるから受けてみたみたいに急に言い出して、あじゃあ受けてみようかなみたいな軽い思いだったんですけど、最初にその受けたオーディションがすごいいい結果が出て、なんか賞金だかももらえたりして、
すごい、
それが高1の時だったんですけど、そこからそう歌に目覚めた感じかな、でバンドとかはねやってたんですけど、そうで結婚と同時にピタッとやめて、そこから12年13年ぐらいはこう音楽封印の時期があり、でもやっぱりね私から歌を取ったら何もないぞみたいな、そこからそうですよ、まあ、4年前ぐらいからですかね、スタートして、
また最近4年前あたりからスタート
して、そうですそうです、だからね本当日々勉強ですよ、
でもすごいですよね、安心して聞いてられますもんね、
そうなんですね、
たまたまこうね周り環境が良かったんでしょうね、その4年前になんで音楽をまたスタートしたかっていうのは、もちろんやりたい気持ちはずっとあったんですよ、その音楽やってなかった時期も、親がライブハウスをオープンしたんですよ、その4年前ぐらいに、まあ、巣鴨でやってるんですけど、それをきっかけにまた始めたんですね、そうだからもう本当親に感謝な感じで、きっかけをくれたから、それがなかったら多分やってなかったかもしれないんですよ、
本当にだからなんかちょっと共通項というか、東大元暮らしじゃないですけど、本当にきっかけっていうのは身近にあるんだなっていうのは、
確かにそうですね、
ね、ご家族の方だったり僕らにとっては共通のね、その書道っていうところからだったりとか、
そうですね、身近なものから、
身近なものからつながってね、でもやっぱり縁あるものはずっと縁あるんだなと思いますよね、
そうか、
まさかでもこうやってライブ活動をね4年前5年前僕らやってると夢にも思ってなかったので、やっぱりなんて言うんだろう、もうやってしまうしかないんじゃないかなと思うんですよね、やりたいなと思ってても、なかなかきっかけがあってもなかなか飛び込めないことが多いと思うんですけど、
そうですね、一歩踏み出して ね、チャレンジというかね、
もうステージ立てばもう、まあ、アーティストだっていうくらいの、
でもやっぱりね諦めないでほしいですね、ひとみさんの、ね、ラジオのテーマじゃないけどやっぱ夢
そうですね、そう思います、本当に
絶対追い求めてたら叶いますよね、
そうですね、前進して ね
前進して、
はい、
ありがとうございます。その話を
聞けてよかったですね。大した話ができなくてすみません。ではでは、今日一緒にコラボしていただけるということで、はい、はい、糸お聞きください。
はい、
幸せと読みます。
ありがとうございました。
楽しか
ったですね。
すごい楽
しかった。
なかなか良かったですね。
臨場感もあって、ね、
臨場感もあって気持ちよかった。
素直な意図ができたような気がしました。
まゆみさんの声が素敵ですよね。
どんなことないですよね。ひとみさんががっちり引っ張ってくれるから私本当何もできないので安心して寄りかかるわけ
で本当にそのハモリのハモリってあこういうハモリとはこういうものかっていうものをなんか、
いやいやいや
聞かせていただけたような気がします。
レッスンしてほしいぐらいハモリの ね
ハモリの逆にいいよ。私がハモリに行くよ芝のライブにハモリだけ参加みたいなぜひ呼んでください。はい、ありがとうございます。シシバの今後の予定とか、はい、ライブとか CD の宣伝とかあればお願いします。
ね、あの年末になるんですけど、はい、あの12月14日まずあの千葉アンガというところで、千葉中央駅から徒歩1分2分くらいなんですけども、そこで、19時頃からイベントに参加します。でその次の翌日15日に、はい、あの僕らが主催するシシバライブパーティーっていうものの、うん、あのイベントをあのシシバ小屋という南初富にある鎌ヶ谷南初富で、はい、あの僕ら主催でやっております、はい、うんうんうん、それも、18時頃から、始めますね。
なるほど。金土といった感じですね。
そうですね。でちょっと空いて、うん、一番最後に12月29日、
はい、
山武の方なんですけど、はい、あの蓮沼九十九里の方ですね、蓮沼海浜公園の、うん、隣、蓮沼シーブリーズという丸太小屋のライブレストランにて、うん、年末最後の、ステージをやらせていただきます。
レストランなんだ。
そうなんです。とても素敵な開放的なね、僕らを育ててくれた場所と言っても過言ではないです。初めてライブやった場所でもあります。
なるほど、思い出の場所ですね。
なぜ鎌ヶ谷から
あっちなんだっていう、蓮沼なんだっていう
確かに不思議ですけれどもつながりが
縁がありましたね、
はい、じゃあ年末盛りだくさんですね。
そうですね、おかげさまでしていただいております。
すごい。 CD は？
CD は、ミニアルバム先ほど2曲お届けした曲が入った、うんうんうん、もう1曲カルラとインストとかが入っている、赤というミニアルバムを、8月17日に発売しました。
はい、
そちらが1500円でライブ会場等であの販売しておりますので、
なるほど、
ぜひあの足を運んでください、
うんうん、ライブに行ったら買える感じ。
買えますね、
はいはい、オンラインとかはないか。
オンラインは今ちょっとあの作ってる途中
です、ね、あ、そうなんだじゃあ、はい、おいおいそういう発売もする予定ですね。はい、ありがとうございました。はい、あの、ね、2人の作り出すこの音っていうのかな、曲というより音ですよね、がもう本当大好きなので、
これからも
応援してます。
ありがとうございます。
頑張ります。
本日第4回のゲストはシシバのお二人でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ライブいっぱいあって羨ましいですね。なんか私今年は結構お休みをしていたというかね、まあパワー温存といった形であのお休みをしていたので、来年はいいな、そんな感じで張り切っていこうかな。芝のパワーをいただいたので、はい、私も頑張ります。では、最後に夢を諦めないで聞いてください。